今日の主の回復の主要な項目の極めて重要な点に、三一の神、ローマ数字1、神は唯一無二です。私たちはこの啓示によって支配されなければなりません。
詩篇86編10節、誠にあなたは偉大で驚くべき御業を行う方です。あなただけが神です。イザヤ45章5節、私はエホバであり、他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたを保護した。
ローマ数字2、この唯一の神は三一であり、三であり一です。すなわち、父子霊です。
マタイ28章19節、だから行って、すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして。マタイによる福音書第28章19節ははっきりと父と子と聖霊について語っています。しかしながら、もしあなたがこの節をよくよく読むなら、この三者には一つの名しかないのを見るでしょう。それは言います。父と子と聖霊の名、単数形の中へと彼らをバプテスマして。そこには一つの名を持つ三者がいます。これは三一の神であり、三一です。私たちはどのようにこのことを説明することができるでしょうか。私たちにはできません。
ローマ数字3、三一の神は主に神ご自身を指しています。神聖な三一は主に神が三一であることを指しており、神が三一であることは神格の主要な属性です。ローマ数字4、神聖な三一の三者は永遠に同時同存しています。
本質上神は1です。しかしエコノミー上神は3です。すなわち父、子、霊です。神のご計画、神の行政上の塩梅、神のエコノミーの中で、父は第1の段階を取られ、子は第2の段階を取られ、その霊は第3の段階を取られます。父は計画し、子は成就し、その霊は父の計画に従って子が成就したものを適用します。これは神の永遠のご計画を達成するため、神のエコノミーにおける連続的な手続きあるいは手順です。ところが本質上の三一は三一の神の本質を指しており、それは彼の存在のためです。エコノミー上の三一は彼のご計画を指しており、それは彼の行動のためです。神聖な三一の存在の必要があり、また神聖な三一のご計画の必要があります。
A、父、子、霊は皆神です。B、父、子、霊は皆永遠です。C、父、子、霊は永遠から永遠まで同時同存しています。
エペソ人への手紙第3章14節から17節でパウロは、父が力を持って彼の霊を通して私たちを内なる人の中へと増強し、キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作ることができるようにと祈っています。この箇所で私たちは父、霊、子なるキリストを持っています。そして三者は皆同時に共に存在していることを再び示しています。
ローマ数字5、神聖な三一の三者は永遠に相互内在しています。A、父、子、霊は互いに内住し合っています。
ヨハネ14章10節、私が父の中におり、父が私の中におられることをあなたは信じないのか。私があなた方に語る言葉は、私が自分から語るのではない。私の中に住んでいる父がご自身の技を行っておられるのである。ヨハネ14章26節、しかし慰め主、すなわち父が私の名の中で使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に言ったすべてのことを思い起こさせてくださる。
B、父、子、霊は相互内在の中で同時同存しており、こういうわけで区別はありますが、分離はしていません。
父、子、霊の間の関係は同時同存するだけでなく、互いに内住し合っています。父は子と霊の中に存在しています。子は父と霊の中に存在しています。霊は父と子の中に存在しています。神格の三者の間のこの相互の内住は、相互内在と呼ばれています。ヨハネによる福音書第14章10節から11節には、父と子の同時同存だけでなく相互内在もあります。神格の三者、すなわち父、子、霊は同時同存しており、また相互内在しています。
1、 神聖な三一の三者の間には区別はありますが分離はありません。2. 神格の三者は同時同存において区別がありますが、相互内在が三者を一にします。父、子、霊は相互内在の中で同時同存しています。ローマ数字6。本質上の三一は三一の神の本質を指しており、それは彼の存在のためです。 A. 彼の本質において神は一であり、唯一の一人の神です。 B. 本質上の三一において父、子、霊は同時に同等に同時同存し相互内在しており、順位はありません。 C. 父、子、霊は本質的に一です。 1. 子が私たちに与えられていますが、彼の名は永遠の父と呼ばれています。
イザヤ9章6節、一人の緑子が私たちに生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権は彼の肩にある、そして彼の名は不思議な助言者、大能の神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
2. 子は最後のアダムとして命を与える霊となりました。
第一コリント15章45節、そこで最初の人アダムは生きた魂となったと書かれていますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。
3. 主はその霊、また主なる霊です。
第二コリント3章17節、そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。
ローマ数字7。エコノミー上の三一は三一の神の計画を指しており、それは彼の行動のためです。 A. エコノミー上の三一において父、子、霊は神のエコノミーの過程の中で三つの連続的な手順あるいは段階において働きます。 B. 父は計画し、子は成就し、霊は父の計画に従って子が成就したものを適用します。 C. 父、子、霊はエコノミー上3ですが、エコノミー上の3、1の中で依然として調は一致しています。 D. 神聖なエコノミーがエコノミー上の3、1によって遂行されている時も、神格の三者の永遠の同時同存と相互内在は完全なままであり、損なわれることはありません。ローマ数字8。神聖な三一の三者は皆キリストにある信者である私たちの中に住んでいます。 A. 父は私たちの中におられ、子は私たちの中におられ、霊は私たちの中におられます。
ヨハネ14章20節、その日には私が私の父の中におり、あなた方が私の中におり、私があなた方の中にいることをあなた方は知るであろう。
B. 父、子、霊は皆私たちの中におられますが、私たちの経験の中で、私たちの感覚ではただ一人の方が私たちの中におられます。私たちの中に住んでいるこの方は三一の神です。ローマ数字9。聖書の中の神聖な啓示によれば、神聖な三一は神の分与のため、すなわち三一の神を彼の選ばれた人の中へと分配するためです。
神が三一であるのは、ご自身を私たちの中へと分与するための各段階を完成するためです。神はご自身を私たちの中へと分与するために3つの段階を経られました。すなわち御父の選びとあらかじめ定めること、御子の贖い、その霊の勝因です。この3つの段階は神の神聖な分与のためです。第二コリント13章14節、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。
A. 神聖なエコノミーの完成は神聖な三一の分与によります。 1. 神聖なエコノミーとは、神の願いと定められた御旨から出た神の計画と安排です。 2. 神聖な分与は、この計画と安排に従った神の分与と分配です。 3. 新約において神に関して述べられているすべてのことは、神聖なエコノミーのための神聖な分与と関係があります。B. 神の願いと神の強い意図は、彼ご自身を彼の選ばれた人の中へと分与して、彼らの命、命の供給、すべてとならせることです。C. 神聖な三一の神聖な分与において、父は源泉であり、子は泉であり、霊は流れです。1. 源泉は水流や川の起源、源です。泉は源泉の湧き上がりと表現です。水流や川は流れです。2. 起源としての父は源泉です。表現としての子は泉です。伝達としての霊は三一の神の流れ、訪れ適用であり、それは彼ご自身を彼の選ばれた人の中へと分配するためです。A. エレミア第2章13節において、神はご自身のことを池の水の源泉と言っています。ヨハネ第4章14節において、キリストは水の泉であり、信者たちの中で湧き上がって永遠の命へと至ります。啓示録第22章1節で、その霊は命の水の流れ、命の水の川です。
エレミア2章13節、誠に私の民は2つの悪事を犯したからである。彼らは私、この生ける水の源泉を捨てて、自分たちのために水をためることがない壊れた水ためを掘ったのだ。
B、父は源泉、源であり、子は経路としての泉であって源を表現します。この経路、この泉は一つの流れを生み出し、それは三一の神の訪れ、適用としてのその霊です。D、第二コリント第13章14節は、神聖な三一が組織神学の教理上の理解のためではなく、三一の神を彼の選ばれた人の中へと分与し、分配するためであることの強力な証拠です。
神の愛、すなわち父の愛は源です。キリストの恵み、すなわち子の恵みは父の愛の流れで、です。そして聖霊の交わりは私たちが享受するために、この恵みと父の愛が私たちの中へと流れ込むことです。これは私たちが三一の神、すなわち父、子、霊を経験し享受するためです。父の愛、子の恵み、聖霊の交わりは三つの異なったものではなく、私たちが所有し享受するための一つのものの三つの段階です。同様に父、子、霊は三人の分離した神ではなく、私たちが所有し享受するための一人の神の三つの段階です。コリント人への第2の手紙第13章14節は、神聖な三一が組織神学の教理上の理解のためではなく、神ご自身を神の選ばれた人の中へと分与し、分配するためであることの強力な証拠です。
ローマ数字10、私たちは三一の神を経験し、享受することによって彼を認識します。
第1ヨハネ5章11節、これが証です。すなわち神が私たちに永遠の命を与えられ、そしてこの命が彼の御子の中にあるということです。12節、御子を持つ者は命を持っています。神の御子を持たない者は命を持っていません。
A、子なる神、彼は完成者、手段であるを通して、霊なる神、彼は執行者、適用であるの中で、私たちは父なる神、彼は創始者、私たちの享受の源であるへと近づきます。
エペソ2章18節、それは私たち両者がキリストを通して、一つ霊の中で御父へと近づくことができるためです。
1、地位的に私たちは神へと和解させられました。経験的に私たちは御父へと近づきます。2、神へと和解させられることは救われることであり、御父へと近づくことは神を享受することです。この神は命の源として私たちを再生し、彼の子たちとならせました。B、三一の神は私たちの信仰の対象であるだけではありません。彼は私たちの中に住んで、私たちの命、また命の供給となり、私たちに経験と享受を与えます。
聖書ははっきりと三一の神が肉体となること、人の生活、十字架、復活、昇天の過程を経た後、すべてを含む霊において究極的に完成され、来て私たちの霊の中に住んでいることを啓示しています。私たちの人の霊の中に住んでいる素晴らしいすべてを含む霊のゆえにハレルヤ。私たちの霊は小さな器官であるかもしれませんが、それにもかかわらず、このすべてを含む霊が私たちの霊の中に住んでいるのです。
C、私たちは主観的な神の内なる享受を通して、三一の神を経験的に認識する必要があります。
あなたはある食物を食べれば食べるほど、ますますそれを知るようになります。 この知識は教理的なものではなく経験的なものです。同じように私たちは三一の神を享受し経験することによって彼を知るようになります。私たちが教理だけで三一の神を知るのは不可能です。しかし私たちは彼を享受し経験することによって彼を知ることができます。
D 三一の神の経験と享受には中心点があります。すなわち神が人、すなわち神人となったということ、そしてこの神人が贖いを完成して復活の中で命を与える霊となったということです。 E 油塗りは私たちが経験し享受する三一の神の運行です。油塗りの教えは実は三一の神が私たちに彼ご自身に関して教えることです。
第一ヨハネ2章20節、あなた方は聖なる方から油塗りを受けているので、あなた方すべては知っています。27節、あなた方の中には彼から受けた油塗りが住んでいるので、あなた方は誰にも教えてもらう必要はありません。彼の油塗りがすべてのことをあなた方に教えます。この油塗りは真実であって偽りではないのですから、油塗りがあなた方に教えたように彼の中に住んでいなさい。
F もし私たちが三一の神を認識しようとするなら、私たちは命の路線と命の成長の過程にいなければなりません。私たちは命において成長すればするほどますます神聖な三一に関心を持つようになります。
第一ヨハネ2章14節、父たちよ、私があなた方に書き送ったのはあなた方が初めからおられる方を知っているからです。若者たちよ、私があなた方に書き送ったのはあなた方が強くあり、神の言葉があなた方の中に住んでおり、あなた方が邪悪なものに打ち勝ったからです。15節、世と世にあるものを愛してはいけません。誰でも世を愛するなら御父への愛は彼の中にありません。16節、なぜならすべて世にあるもの、すなわち肉の情欲と目の情欲と生活の虚栄とは御父から出たものではなく世から出たものであるからです。17節、世と世の情欲は過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う者は永存するのです。18節、幼い子供たちよ、今は終わりの時です。反キリストの者が来るとあなた方が聞いていたように、今でも多くの反キリストが来ています。それによって終わりの時であることを知るのです。若者たちは神聖な命において成長している信者たちです。彼らは神聖な油塗りを通して邪悪なものに打ち勝っています。さらに彼らは強く、神の言葉が彼らの中に住んでいます。
経験学生編1、三一の神はあなたの享受のためである。聖書の中の神聖な啓示によれば、神聖な三一は神の分与のためであり、あなたの享受のためです。クリスチャンにとって最も重要なことは三一の神を日々享受することです。だから言って、すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして、マタイ28章19節。この御言葉は、神聖な三一が人と結合することに関連して述べられています。主イエス・キリストの恵みと、神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。第2コリント13章14節。この御言葉は、神聖な三一が人の享受になることに関連して述べられています。2、内住の神の言葉によって、悪しき者に打ち勝つ。学生の本文は勉強することですので、あなたは勉強が嫌いでも勉強から逃げてはいけません。若い学生の時によく学ぶことは、あなたの将来のために良い基礎を据えることになります。神はすべての人に賜物、才能を与えました。神の願いは、あなたが努力して勉強し与えられた才能を十分に発揮することです。しかし聖書の啓示によれば、多くの人は賜物を用いずそれを隠してしまう傾向があります。この堕落した傾向に打ち勝つ最も良い方法は、三一の神を神の言葉を通して享受することです。第一ヨハネ2章14節、若者たちよ、私があなた方に書き送ったのはあなた方が強くあり、神の言葉があなた方の中に住んでおり、あなた方が邪悪なものに打ち勝ったからです。若者たちが邪悪なものに打ち勝ったのは、 彼らの内側にある神の言葉の供給と三一の神の教授のゆえです。三一の神を教授して真剣に勉強に取り組んでください。3、徐々に成長する。あなたはクラスの中で成績がトップの学生ではないかもしれませんが、神はあなたが自分に与えられた才能を完全に発展させることを願っています。神の目から見て誰も不必要な人はおりません。重要なことは徐々に成長し、徐々に成績を上げていくことです。クリスチャン生活は上り坂の生活です。あなたは自分の力でこの坂を上るのではなく、三一の神の教授をエネルギーとし、喜びを維持して前進してください。アーメン。
経験ビジネスパーソン編。1、内住の神の言葉によって強くなる。ビジネスライフにおいて紹介生活に反対する多くの障壁があります。例えば残業が多く、夜の訪問や集会に参加できないこと、出世の誘惑のため心も時間も会社に占有されてしまうことです。このような障壁の源はこの世の支配者、邪悪なものサタンです。あなたは自分の力で邪悪なものに打ち勝つことは不可能です。しかし神の言葉には力があり、神の言葉をあなたの中に住まわせるとき、三一の神の豊かな教授があなたの中に流れ込んできます。この教授によってあなたはサタンに打ち勝つことができるのです。2、神のエコノミーを成就するための正常な紹介生活を実行するあなたには多くの反対、迫害、困難があるかもしれません。しかしあなたは次の3つのことを覚えておいてください。1、神の御言葉を祈り読みし、神の愛で満たされる。どんな環境もどんな事柄もあなたは打ち勝つことができます。なぜならこれらの事柄すべてはイエス・キリストにある神の愛からあなたを引き離すことはできないからです。あなたの責任は毎朝神の御言葉を祈り読みし、三一の神を食べ飲み享受し、神の愛で満たされることです。ローマ8章35節、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？患難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？37節、しかしこれらすべての事柄において、私たちを愛してくださった方を通して、私たちは勝ち得て余りがあります。38節、なぜなら死も命も天使たちも支配たちも、現在の事柄も来たるべき事柄も力も、39節、高いものも深いものも他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできないと私は確信するからです。2、逃れる道が備えられる。神はあなたが耐えることのできないような試みに陥ることを許されません。むしろその試みとともに逃れる道を常に備えてくださいます。第一コリント10章13節、あなた方に望んだ試みで人の常でないものはありません。神は真実であって、あなた方が耐えられないような試みに遭うことを許されません。むしろあなた方がそれに耐えることができるようにと、その試みとともに出ていく道をも備えてくださいます。3、体の生活の中にとどまる。あなたは紹介生活、体の生活の中にとどまる必要があります。紹介の外側でサタンの攻撃に打ち勝つことができる人はおりません。兄弟姉妹とともに欲から逃れ、キリストを追い求めてください。第二テモテ2章22節、ただしあなたは若い時の欲から逃れなさい。そして純粋な心で主を呼び求める人たちと共に義、信仰、愛、平和を追い求めなさい。